皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは親子で絵本タイム、夏の絵本です。お話を伺うのは調布市立図書館の黒沢克夫さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、黒沢です。
まずはその絵本の選び方のポイントあたりから教えていただきたいんですが、
はい、まずですね、絵本をまず書店さんで見たり図書館で見たりすると思いますけども、とにかく最初のうちは図書館とかうんと利用して、それでその子どもがその絵本が好きだったら初めて買えばいいことであって、最初から何もお金を出して買うことではないと思うんですね。次にやはり絵本本来そのものなんですけども、
はい、
例えば絵を見てそのストーリーが全体に把握できるものっていうのは素晴らしいものだと思うんですね。それからあと言葉っていうものも大切なことですので、それから絵本の絵と言葉、それからストーリーの中ではやはり子どもたちが元気になれて楽しいものを選んだ方がいいと思います、
はい、数をたくさん読んだ方がいいですか？
私は数をたくさん読むというよりは、同じような本を何回も繰り返して、子どもたちがもう飽きたっていうところまで何回も何回も読んでもいいと思います。ですから例えばお話し会とかで、図書館でやってますけども、何回同じような本が繰り返し読まれても、子どもたちは知ってるよとかって言っても、それを楽しんでいますので、繰り返し繰り返し読んでやることだと思います。
なんか赤ちゃんのうちからできるだけたくさんのなんてね思って、こう絵本をずらっと揃えてしまう方もいるみたいなんですが、そんな必要はないと。
絶対ないと思いますよ。揃えることはないと思います。
むしろその絵本を読むという行為は、その言葉を伝えるとか、知能を高めるとかっていうことが目的ってわけではないんですよね。
高まるものでしたら読んだ方がいいと思いますけども、
相当高まってると思うんですよねもしそうだったら
高まることではないと思いますよ。その共通な時間をどれだけ持ったかってことだと思いますので、
それは共通な時間っていうのはどんな時間かっていうことで、ちょっとなんか素敵なエピソードがあるんですよね。
ですね、中央図書館では、月に2回ちいちゃいお話し会っていうのを朝10時半からやっているんですけども、その時の参加者っていうのはだいたい20組ってですから40人ぐらいは来るんですけども、その中でだいたいお母さん方が中心なんですけども、ある時お父さんが見えたんですね。でお父さんがなかなか女性の中に男性が入るってことはえらく勇気のいることだと思って、それで1歳ぐらいの男の子を連れてやってきたんですけども、その男の子がとても今でいうイケメンの男の子で可愛い子で、じっと聞いていたので終わりにお声かけたんですね、よくいらっしゃいましたねってことで、また来てくださいってことで、そうしたらそのお父さんが、自分も何か小さい時にこういう時間を持ったことがある、それも図書館で持ったことがあるとおっしゃったんですね。
それは調布でだったんでしょうか？
調布ではなくて、その方は札幌の方でしたので、札幌の図書館でそういう時間を過ごしたってことなんですね。それで調布の図書館の実際のお話し会を聞いていて、それでじわじわと小さい時のことを思い出して、なんて本を読んだかはわからないけども、その時の匂いだとか、そういうような雰囲気がどんどんどんどん蘇ってきて、すごく嬉しくなったとおっしゃるんですね。
そんなお話聞けたんですか？
そうなんです。
すごい。
そしてその後にその自分のお子さんにも、こういうような楽しい時間があるんだから、これからも絵本を読んでやろうと思いましたってことで帰られました。
そのお子さんは幸せですね。
幸せですよね。お父さんが読み聞かせの大切さっていうものを全部肌で知っているので違うと思いました、
ということは今その小さいですか、お話し会に来ている男の子のお子さんもたくさんいますよね、女の子もですけど、お子さんたちはその時間を今感じているから、多分親になった時には またそういうところに来たくなったり、はい、来て蘇ったりするってことはありえますね。
ありえますね。
わあ素敵、はい、なんかこう種まきの種がこう芽が出たみたいな感じですね。
ちょっとだけ出たような気がしました。
わあすごいですね、でもそのなんていうんでしょうか、絵本を読みに読んでもらったワクワクした気持ちっていうのはもう本当にこう言葉にできなかったでしょうけれども、子供にやってあげたいっていうのに直結したっていうこと
なんですね。そうなんですね、はい、
はい、ということはこういう時間が大事だと思うんですけれども、まあ、少しでもこうね、そういう時間を持ってあげたいと思うんですけれども、義務的に持つっていう必要はないんですよね。
義務的には必要だと思っていただければいいことなんですけども、絶対今日これはノルマだよとかそういうことはなくて、ご自分が体調も良くて、うん、子供に何回やってみたいなとか、うん、そういう時間にやればいいことで、はい、任務ではではないと私は思いますけど、
はい、そしてもう一つ、大体何ヶ月ぐらいから読み始めたらいいのかしらとか、絵本を与えたらいいのかしらって思ってるお母さんいらっしゃると思うんですが、はい、これについては黒沢さんのお考えはどうでしょう。
絵本をすぐに与えるっていうよりも、とにかく赤ちゃんが生まれましたら、どんどんどんどん飾りかけをした方がいいと思いますね。だから例えば今日は暑いんだよとか、今日は雨が降ってたよとか、そういうようなどんなことでもいいので、お母さんがその子に向かって話してあげて、その時に子どもっていうのはたくさんの言葉を蓄積すると思うんですね。それで今度絵本を読んでいくと、その言葉ってもたくさん貯金してますので、
言葉貯金、
はい、一時期にパッと出てくると思いますので何歳から絵本ってことではなくて、はい、その前準備として歌を歌ったり、はい、わらべ歌を歌ったり、それから日常のことを話したり、とにかく子供にものを話してあげた方がいいと思いますけど、
この言葉をかけるのは絵本でも何でもいいので、そして心地よさと多分セットでね、はい、かけることがお子さんにとってもいい貯金になるんでしょうね、
はい、ですから悪口だとか愚痴だとかそういうことではなくて、楽しかったことなんかを、はい、お母さんが表情つけて話してあげれば、子供も嬉しいんだと思いますよ、
はい、ちょっと愚痴っぽいことは隠れてね、言うようにしていただいて、言わないとまたストレス溜まっちゃうといけないので ね、
そうですね、
はい、でそういった言葉をこう、豊かにというかね、はい、言葉の貯金をしていただくにも良さそうな絵本というんですか、今日はご紹介いただけるんですよね。
はい、
はい、お願いします。
このジッタンバッタンっていう福音館の0・1・2歳絵本っていうのがあるんですけども、はい、その絵本の中なんですけども、
はい、
おじいちゃんとおばあちゃんの様子で、ただおじいちゃんおばあちゃんではなくて、ジッタンバッタンっていう言葉を使ってるんですね。で、ジッタンバッタンよっこらしょ、ジッタンバッタンよーいよいって言って、
それ
でじいちゃんとおばあちゃんが行動してるんですけども、その時に最後にごっつんこするんですね。
おじいちゃんとおばあちゃんがね、
はい、じっタンバッタンごっつんこあいたたたたって言うんですけども、そしてじっタンバッタンってこの様子を見ると、
はい、
何をやるのかなと大人は想像つくんですけども、
はい、
いないいないばをやりそうなんですけども、うんうんうん、次のページでバーっていうこのページが圧巻だと思うんですね。
雨戸橋立てのなんかまた覗きとかってありますけど、 そんなスタイルじゃないですかこれ。
そうですね。それでこういうふうにしてやってみて、最後はリッタンバッタンピコシャンシャンシャン、
はい、
それでリッタンバッタンねんころりってゆっくり休んでる感じなんですけども、
なんかその言葉が面白いですよね。
そうですね、
これがやはりその子供にとってすごく楽しい。
そうですね、子供たちにやるとやっぱりにっこりしますね。
じったんばあたん、長澤雅子さんの、
はい、
の0・1・2歳の絵本ですね、
はい、
そういう本で福音館から出ています、はいはい、同じシリーズでも一つご紹介ください、はい、
おじょらぽんっていうんで、長谷川節子さんっていう、ちょっと この数ヶ月前に亡くなった方なんですけども、 その方の絵本で、おやすみなさいひよこちゃん、おじょらぽんおじょらぽん、ねんねんねんって言うんですね、
はい、
でおじょらぽんって意味はとてもどんな意味かもわからないんですけども、
不思議な言葉ですよね。
言葉ですね。でもただなくても、おやすみなさい小柳さん、ねんねんねんでもいいんですけども、そこにおじょらぽんおじょらぽんって入ってるところがとても耳に心地よいんですね。
リズミカルなんですね。
そうなんですね。で最後に、
うんうんうん、
おやすみなさいゆうくん、おじょらぽん おじょらぽんねんねんねんゆうくんねんね、こねこもねんねってことで、みんなみんなねんねんねんって最後にこの寝るってことをしてるんですけども、子どもたちは寝ることへの結構恐怖を持ってるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。ですからなかなか一人で寝るってことにちょっと恐怖を持っているので、だから眠りの本って結構多いんですよ。
そうですよね、夜とか ね
そういう眠りの本っていうのはよくたくさん出ていますけれども、
はい、
この本のすごいところはみんなみんなねんねんねんって空の様子を次の裏ページのところでちゃんと全体にこういうような背景が書かれてる。
裏表紙に夜空のね光景が書いてあるという絵本です。
そうすると子どもたちも読んだ子どももやっぱり空星を見ながらゆったりした気分でねんねんねんってなると思うんですね、
う
ん、
寝るのも悪くないなっていうのは ね気分にちょっとなってくれそうな気がしますが、
はい、こういうようなおじょらぽんって意味自体はないんだろうけども、
うん、
その繰り返すことによってとてもリズミカルで耳に心地よいと思います、
うん、おじょらぽんっていう言葉にまた喜ぶんでしょうね。
そうですね、
わかりました。もう一ついけそうなのでお願いします。
これは今度多分男の子が好きかと思いますけども、
はい、
ロボットポットってちょっと古めの今はではなくて昔の古いロボットみたいなんですけども、
うん、
僕ロボットギーガタンギーガタンって今度は青いのが、うんうん、今度は赤が出てきて僕ロボットガシンガシン
いろんな音でね
ガシンって言うんですね。で今度も黄色が出てきて黄色は飛ぶんですけども で最後に3つのロボットが全部揃ってガラガラガッチャンオットットロボットポットオットットロボットポットオットットって終わってる絵本なんです。
なんだかこれもまた音がリズミカルで、
そうなんですね。今日紹介した3冊はすべて音を重視している絵本だと思います。
そういう語の絵本だとすごく子どもが引きつけられたり、受けたり笑ったりする場所とか興味を持てる場所とかっていうのがありますよね。
ありますね。
子どもの、そのなんで読み聞かせをするときどんなところに注意して読まれてるんですか。
そうですね、やっぱり子どもたちのただ一方的に読むのではなくて、
うん、
子どもたちの表情を見るってことも、
うんうんうん、
必要なんですね。ですからお母さんとお父さんが一対一で読んだ時も、
うん、
子どもたちがどんな顔をしたかっていうのを、うん、さりげなく見る。じっと見たら子どもだって嫌だと思いますけども
そうですかね、
さりげなくちらっと見てあげると、
ええ、
ですから私たちも子どもたちに何十人って相手にして読んでますけども、
ええ、
そうすると分かんなそうな子が多い場合には言葉をゆっくり読んだり、そういうふうにして子どもたちの表情を見ながら、
うんうんうん、
リズムを変えてみたり、
うん、
言葉をちょっといじりはしませんけどもそこの子をゆったり読んでやるとか、そんなちょっと早くページをめくるとか、そういうような工夫をしていて、これが生でやる読み聞かせのポイントだと思います。
まさに絵本ライブっていう感じなんですが、
そうですね、
それをじゃあ親子でもやれそうですね。
やれますよ。何もですからじっと親が絵本だけを一方的に見ているのではなくて、
うんうん、
このこともちらっちらっと見ると結構子どもって表情が変わるんですね。それでにっこり笑う子もいれば、
うん、
この甲の部分ちょっと上がったり、
ほっぺたのところがちょっとキュッと上がるような感じ、ったり、
それから口が半開きになるとかね、ほんでよだれの出る子ここからビローっと出たりとかいろいろ表情しますので、そういうものをじっと見てあげるとやってる側とすると多分そこに子どもたちがどう、うん、何でも楽しいとかっていうよりも、うんうん、子どもたちの表情を見ることによって、
うん、
やってることの意義は深まっていくと思います。
そうですね、まあ、大勢の前で読むのはお母さんプレッシャーだからとてもできないですけども、まあ、やってるお母さんもいますが、まず自分の子どもの顔を見る、ちょっとチラチラと表情を見ながら、
はい、
表情がいいなと思ったらこうちょっと調子づけてみたりとか、
はい、
逆にちょっとわからなそうにしてたらゆっくり読むとかっていうことでいいんですか。
はい、ただ途中で説明なんかは入れない方がいいんですね。
あ、そうなんですか。
ですから最後に終わった時点で、
うん、
もし自分の子供がお地蔵さんって言葉が分かんなければ、
うん、
後で説明してやればいいことであって、
はい、
途中で説明しちゃうとなんか全然お話と別な世界に行ってしまいますので、子どもたちが くぼくりん言葉を全部把握できるかというと、分かんない言葉も出てくるときには、それを分かんないなと思っても分かる時期来ますから、知らん顔して読めばいいことだと思います。
そうなんですか、で分からないまま聞いてる子もそのうち分かって、
分かってあーってあの時のあれだって分かるんですよ
それでいいんですね。
それでいいんです。
なんかね、例えばお地蔵さんはってなった時に、お地蔵さんっていうのはね、ほらこの間見たでしょとかって、こう物につなげて勉強させたくなっちゃう、
そういうものではないと思います、
ね、お母さんでついつい我が子のことを思ってそうなりがちなんですが、まずは親子でゆっくり読むこと、時間を持つことと、あまり無理してやらないことと、あと子どもの表情を見ながら読むと、あれお母さん楽しくなりますね。
楽しくなりますよ。楽しいものだと感じると、もう全然楽にできると思います。
わかりました、ぜひ子どもがこうどこで受けてるかをしっかり観察して、
ただ受けるっていう表現なんですけども、例えば顔に出せる子もいますけども、出せない子がいるので、例えば手が動いたり、それから肩がキュッキュッって動いたり、そういうようなところもチェックを入れた方がいいと思います。
今日は調布市立図書館黒沢克郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。